はい、こんにちは、山崎です。今日はですね、体の使い方の、裏側にある大事な要素についてお伝えしていきたいと思います。普通体の使い方っていうとですね、どうしても機能的な価値っていうのを求められるんですね。いわゆるその肉体をどうやって動かしたらいいかっていうことですよね。で、体の使い方っていう字は身体っていう字を僕は使うんですけれども、これはもちろんその肉体的な機能がどうっていう、その例えばテコの原理とかやったら、肉体で物理的な、特徴がありますね。でもこの肉体的に物理的に合理的っていうことだけじゃなくって、身体って書いてる以上はそこにこうどうやって心が伴っているかっていうね、その心が伴った体の使い方っていうんですか、まあこういう特徴が、あるわけですね。で、例えばそのテコの原理というその肉体の物理を追求するっていう点では非常に大事だと思うんですけれども、やっぱり大きな力を発揮しようって思ったら、その心を使った方がね、例えば欲求に動かされた方がすごく統一体で大きな力が発揮できるわけです。例えば、冷蔵庫にある、ペットボトルのその水を飲むという時に、じゃあ、右足をどういうふうに動かしてとか、左足の股関節をこう屈曲させてから、膝関節も同時に屈曲させて、そしてやがて、膝関節から進展して、その後に股関節が進展するとか、いちいちそんなことを考えてしまっていたら、体動かないですよね。じゃなくて、いかに目的に体が動かされるのか、そういうことを大事にした方が、より合理的だと思うんです。例えば、朝会社に行くっていう時に、大体そのサラリーマンの人とかやったら、また今回月曜日から会社が始まるって言ってね、肉体がキビキビとは動かないと思うんです。でもそれが遅刻しそうやったらすごいキビキビとして動くと思うんですね。っていうように、体が動くっていうのはその時の精神の状態によって全然動き方が変わってくるわけですね。ですので、この体の使い方っていうのは身体って書いたように、すごく精神の働きが大切なんだっていうことをまず知ってほしいのと、もう一つがその共同体っていう発想ですね。これも知ってほしいんですよね。より大きな力を発揮するってなった時には、個人の力だけじゃなくって、より多くの人の力を借りた方が、どういうんですか、目的を果たせるわけです。例えば戦争するにしても、その戦争論になるとね、一人がめちゃめちゃ強かったとしても、それが1万人おった方がやっぱ基本強いわけですね。ですので、この1万人を動かせるようになった方が、そのすごく大きな力発揮できるわけでしょ。ですので、その自分のその機能だけを高めるんじゃなくって、人の心を動かしてどうやってその共同体として動いていくのかっていう、仲間の力を借りるっていうことの方が大きな力が発揮できて合理的だと思うんですね。で、ただその自分の体をどう動かすってことも非常に大事なんで、この機能っていうものを追求していきながら、もっと大きな力を発揮するには、この共同体的な感覚がいるわけです。これが、例えば、合気道とかでいう、相手の力を利用するみたいな発想ですね。自分のその肉体の合理性っていうのを、考えるのは非常に大事なんですけれども、老人になってからでも、すごい強い達人たちがいますね。この、人たちはですね、その相手の力を上手に利用されてるわけです。つまり自分の体をどのように動かそうではなくて、相手の 気とか気持ちですね、気とかエネルギーの量ですね、とか方向性、どっちに動かしたんやろっていうのを、その触れること、もしくは空間っていうか、ちょっとややこしいな、まあ基本触覚にしましょう。触れている場所ね、相手に触れることで相手が動きたいように動かされるね、そういう相手の流れに乗るような体を作ると、相手と一体化してやがて自分の体を動かすかのように相手を動かすことができるわけですね。でも相手のやってることに何クソってこう抵抗する精神があったりすると、相手と一体感を築こうっていう目的を持ってなかったりすると対立しちゃうんですよね。相手と自分がバラバラだってことになるから、この共同体の力を使えないんですよね。ですので、そのいかに相手と共感して、相手と一個になって、その状態で自分の体を動かすかのように相手を動かすと、こういうことができたら相手も不快じゃないけれども、その倒れてるっていう状況が作れるんですね。で、自分にとっても優位な状況を作れてますね。このようにその機能的な価値っていうのを探求するのは非常に大事なんですけれども、この共同体としてのその探求っていうのをセットにした、そのいわゆる体の使い方っていうのを大事にしてほしいなと思ってるんです。で、この発想をその稽古の瞬間だけに生かすんじゃなくて、この仕事ですね、仕事でも僕たちは一応生かしてるわけですね。仕事でそれを、その発想を生かすようになると、まあ結果としての利益っていうのが入ってくるようになります。つまり利潤を追求して利益を得ていくんじゃなくって、顧客にとって、世にとって、その良いことを提供することで結果として利益が入ってくる、この武道の発想に近いの、なんとなくわかりますかね。こういうその石田梅岩とかが目指したね、その近江商人のね、商人道っていうんですか、こういうのとも、イコールになると僕は思ってるんですけれども、彼らはその利潤を追求することは良くないと、せやけど結果として得られる利潤を追求することは良しとするっていうね、そういう精神で、商売、商人道を貫いてたわけですね。で、この武道っていうのも、おそらくその僕は、肉体をどのように機能的に動かしていくのかっていうんじゃなくって、人としての生き方、人間性を磨いていくための道やったと思うんです。最初に戻りますと、この僕たちがやっている体の使い方ですね。これは、その武道から学んだ、身体原理っていうのを歌ってるんですけれども、ただその、肉体をどう機能的に動かしていけばいいか、どうやって相手をやっつければいいかっていう発想じゃなくて、この、体での稽古っていうものを通じて、いかに人間性を向上させていくのか、いかにその関わる人とか、世の中っていうのを良い方向、善の方向に導いていくのか、こういう発想を大事にしたその体の使い方っていうのを、お伝えしていきたいなと思って、この体の使い方の理っていうのをこう作って、そんで神殿生態っていう、まあ、より生態として具体なところも伝えてるんですけれども、これも、その、ただ、機能的に、機能的な面も伝えてるけれども、機能を高めるだけやったら、あんまりね、意味なさないと思うんですよ。それよりも、その、より多くの人に、こう、役立っていくためには、この、あんまり今、日本に、この、浸透していない、その、相手への思いやりっていうんですか、この体を通じて人間性を向上させるとか、その相手との関わりっていうんですかね、こういうことをもっと大切にする文化を伝えていきたいなと まあ思ってるわけですね。まあ機会があればこのより体の使い方の理とか、心電整体の実技っていう、まあ、ビデオを今販売してるんで、これに、触れていただいてですね、僕がなんか今言っている、その日本人としての誇り、文化みたいなものをね、一緒に共有できる人がいてくれたら嬉しいなと思います。はい、それでは、これぐらいで終わります。ありがとうございました。